FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場のお時間です。司会は高齢者包括支援センターの藤木が担当します。よろしくお願いします。今回はお口の健康について高齢者包括支援センターの大友さんにお話を伺いたいと思います。大友さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの大友です。よろしくお願いします。今回はお口の健康がテーマです。突然ですが藤木さん、健康長寿の三本柱は何だと思いますか？
栄養と運動、それに社会参加ですよね。
そうです、すべて正解です。素晴らしいですね。実は栄養の中にはお口の健康も含まれているんです。歯とお口の健康を保つことは健康長寿の秘訣です。今日はそんなお口の健康に焦点を当てていきたいと思います。まずはじめに大仙市のシニア世代のお口の状況について説明いたしますね。大仙市では令和2年に市内にお住まいの65歳以上の方を無作為に選んでアンケートを取った結果があります。その中ではシニア世代の 57.8%、 約6割の方が入れ歯を利用しているという結果でした。このラジオをお聞きの方でも入れ歯を使っているという方も多いのではないでしょうか。
はい、私の家族も入れ歯を使用しています。
例えばこの入れ歯が合わなくなってくるとどのようなことが起きてくるでしょうか？
そうですね、入れ歯が合わないとよく噛めないんじゃないですかね。
はい、その通りです。例えばイメージしてみてください。入れ歯が合わないなどのトラブルでしっかり噛めないと柔らかいものばかり好んで食べたり、食べる量が減ってしまいます。そうすると栄養不足や脱水になり、さらに体力や免疫力が低下するといった負の連鎖が生じてしまいます。
それは怖いです。そう考えるとお口の健康は確かに全身に影響していますね。
そうです、入れ歯であってもそうでなくても噛む力はとても大事で、しっかりと噛める人ほど健康寿命が長いと言われています。
なるほど、健康でいられるためにはお口の働きが大きく関係していることがよくわかりました。
さて藤木さん、以前のおさらいになりますが、フレイルという言葉は聞いたことがありますよね。
はい、確か高齢者の方の身体機能や認知機能が低下して要介護状態の一歩手前の状態で、日本語だと虚弱を意味しているんですよね。あ、ということはお口の働きはここにも影響があるんですね。
そうなんです。そしてお口の機能が衰えることはオーラルフレイルと呼ばれます。このオーラルフレイルの始まりはほんの些細なきっかけなんです。
どのようなきっかけなんですか？
はい、ではここでシニア世代のお口の健康に関する簡単な質問をしてみたいと思いますので、ラジオをお聞きの皆さんもご自身でチェックしてみてください。まず一つ目の質問は、硬いものが食べにくくなった。二つ目は、むせることがある。3つ目は、口の乾きが気になる。以上になります。皆様いくつ当てはまったでしょうか？
どれも思い当たりそうな質問項目ですね。
そうなんです、これがお口の働きの衰えのサインになります。
なるほど、このサインを知っておくだけでも気をつけることができますね。
そうです。さてここからはお口の働きが衰えないよう機能を維持するためのポイントについてお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
2つポイントがあります。まず1つ目はお口の手入れです。手入れをしっかりして清潔なお口の環境を保っていきましょう。藤木さんは 一日の生活の中で何回歯磨きをなさってますか？
私は朝ごはんの後、お昼ごはんの後、寝る前の3回ですね。
藤木さん、3回の歯磨きはとても素晴らしいですね。さらにもう1回追加してみましょう。
もう1回ですか？
はい、朝起きた時の歯磨きです。この1回が実はとても大切なんです。朝起きた時、唾液 1cc にばい菌が約1億個いると言われています。
そんなにいるんですか？
はい、これらが肺に入ると肺炎を起こす可能性もあります。
それは恐ろしいですね。
はい、ですので朝ごはんを食べる前に一度歯磨きをして菌を洗い流すことが必要です。その他、お口のケアとしては入れ歯を使用している方はしっかりと外して磨きましょう。歯磨きと一緒に舌を磨く習慣もつけるといいですね。あとは定期的に歯科医院に行って検診も受けてみましょう。ですので入れ歯が合わなくなってきた方も歯科医院で定期的に見ていただきたいと思います。目安は半年に1回程度です。藤木さんも検診に行ってますか？
はい、通っています。それと先ほど伺った舌を磨く習慣も身につけていきたいと思います。
素晴らしいですね。今日からできることを継続すること、日々の積み重ねがとても大切です。さて、続いて2つ目のポイントはお口の体操です。お口全体の機能を維持・向上する働きがあります。体操の前に藤木さん、口の周りの筋肉が衰えるとどんな支障が出てくるでしょうか？お口の機能は、例えば食べるという動作一つとっても、食べ物をどのように食べるかを脳で判断し、適量を口まで運ぶ、食べ物を噛み砕く、食べ物を飲み込むといったさまざまな動作が関係しており、これには顔周辺のいろいろな筋肉が働いています。その他にも、お口の筋肉は表情を作る上でも欠かせませんね。顔を構成するいろいろな筋肉の中でも、特に口周りの筋肉が大きな役割を果たしています。自然な笑顔を作るのに必要な表情筋は使わないと衰えてしまいます。
表情ですか。コロナでマスク生活になって早3年、表情が見えにくくなってしまいましたね。このマスク生活もお口の機能低下に影響しているんですか？
はい、そうですね。日常的にマスクをつけていることや、外出自粛や在宅勤務で人と会う機会が減ると、口元や舌を動かさなくなることで唾液の出が悪くなります。また、マスクの中では口元の筋肉が緩み、口呼吸になることでお口の乾燥につながります。唾液には口の中を清潔に保つ働きがあります。唾液が減ると、口の中の菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病などを引き起こす原因の一つとなります。
そんなに影響があるんですね。早くマスクが外せるようになるといいです。
はい。これまでのお話のように、現代の生活はお口の機能が衰えやすい環境になっております。ですので、より一層お口の体操が大切になってきます。藤木さん、なんと大仙市ではドンパン節の音楽に合わせたお口の体操、ドンパンお口の体操があります。この体操は秋田県歯科衛生歯科医さんの協力のもと作成された体操になります。
ドンパン節に合わせた体操ですか。楽しそうですね。この体操を行うとどんな効果が現れますか？
はい、この体操を行うと唾液の出が良くなり、飲み込みがスムーズになりますよ。
では食事の前に行うと効果的ということですか？
その通りです。このパンフレットは大仙市の高齢者包括支援センターの窓口にあります。なんだか最近むせるな、口が乾くなといった方にはぜひ一度行っていただきたい体操です。体操の動きを一つ紹介しますと、舌で頬を押す動きがあります。この動きは唾液の出が良くなりますし、マスクをしていてもできます。 その他、体操を行わなくとも普段の生活に一工夫加えることでお口の筋肉を維持できますよ。例えば食事に一工夫、噛み応えのある食材、人参やレンコン、タコ、イカなどの噛み応えのある食材をメニューに一品取り入れるだけでも噛む力のトレーニングになります。
なるほど。
はい、あとは本や新聞を読むときには声を出して音読してみるのもいいですね。口を動かし発声することでお口の働きがアップします。
普段の生活の中でも工夫次第でお口の働きを維持できることが分かりました。お口の手入れと一緒に生活に取り入れたいですね。
はい、繰り返しになりますが、お口の健康は全身につながっています。人生100年時代と言われる社会になりました。この100年をいかに健康で過ごすかはお口のケアにかかっていると言っても過言ではないのです。毎日のお口のケアをぜひ実践してより健康な生活を送っていただければと思います。
はい、本日は高齢者包括支援センターの大友さんからお口の健康についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。
JOZZ2BMFM こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。873@FM花火.com873@FM花火.com ファックスは0187-88-8249 0187-88-8249です。